2014年8月10日、 FM 二豚に放送、愛称 FM ピカウシ第160回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e にまでは毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の本日の様子ですけれども、8月7日には立秋を迎えました。暦の上では秋となりましたが、北海道でも真夏日が続く暑い夏となっています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で8月はシニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
独自取材記事です。前回お知らせしましたように、7月20日に二豚にアイヌ語教室と二豚にアイヌ文化博物館の共催で、平成26年度博物館巡りバス遠足が行われました。今年度は江別方面で、江別市陶芸の里セラミックアート館、北海道埋蔵文化センター、北海道開拓の村、キリンビール千歳工場の4カ所を見学しました。一つ目のセラミックアートセンターでは、江別のレンガの歴史について学習、良い土が採れたことと、広がる平地などの地の利を生かして、昔から江別市で盛んだったレンガ製造について解説いただきました。レンガの形を整えるために叩く道具をしっぺと言うんだそうです。罰ゲームのしっぺの由来でしょうか。今は減ってしまったレンガ作りの建物ですが、見るとロマンチックな郷愁を誘われますね。日本全国の湯飲み茶碗を展示した特別展も見応えがありました。二つ目に見学した埋蔵文化センターでは、床いっぱいに並んだ土器に圧倒されました。たくさんの発掘品が材料ごとに分類展示されているコーナー、発掘調査について道具や方法を展示しているコーナー、そして日本で一番大きな岩具を展示しているコーナーなどがありました。
皆さん、土偶っていうのは聞いたことあったり、ね、見たこともあるかもしれませんね。土のもの、粘土を焼いて何か儀礼をしたっていうのと同じように、石のものを作って儀礼したものを石の偶って書かないでですね、岩の偶って書いて岩偶っていうふうに考古学では言ってるんですけど、同じようなものなんですね。で、この時期はこういうふうに手とか足とかをあんまり表現しないで、皆さんが知ってる感じだと、やっこさんに似たような、こんな感じで作って、実はいたんです。で、遺跡を掘るとですね、こういうふうに刻みが入っているので、どういう、もうね、そういうものじゃないかなっていうことで集めて、付け合わせたら、こんな大きなものになった。すごいですね。ね、びっくりだよね。実は、多分、頭のところが欠けてるんですけど、この残っている部分の大きさだけでも、37センチぐらい実はあるんです。だから実はもうちょっと多分ね、大きかったんだと思うんですね。で、今まで見つかってたのは、実は20何センチかっていうのが一番大きかったんです。なので、今のところ多分、今年新しいのが出てなければ、多分これが今のところ日本で一番大きい石でできた、玩具と、そういうものになるということなんですね。はい。で、 僕ももう何年も発掘調査してますけど、5年に1遍ぐらいはですね、やっぱりこういうふうに新しくね、そのマウンテンに分かっていないとか、
遊びながら学べる工夫も盛りだくさんの埋蔵文化センター、夏休みの見学先におすすめです。続いて3つ目に見学したのは北海道開拓の村。昼食後復元された明治大正期の建築物で作られた広大な村を三三五五散歩して歩きました。先住民アイヌの立場から見ると北海道開拓という言葉には様々な意見がありますが、昔を懐かしみながら散策する姿もたくさん見られました。
乗ったことある？
乗ったことある、
うん、
へぇ
ー、町上がりやなきゃ使ったもんだね、うん、
あれ何引っ張らせてチャンチャンチャンチャンチャン、
あれ枠広げて
あのちっちゃいもんですか、
枠広げて、
あ、大きいやつね、
うん、大きい、いや、もう脇に入れちゃう、今引っ張らせたもん、
大体俺の見合いに行った時ね、うん、ああいう、あの下の、うん、それね、箱つけてやってたな、
うん、
爺様二人乗っけてよ、
うん、
俺後ろに立って走ったもんだ、
お
そしたら俺話決まっちゃってな。
最後は千歳のキリンビール工場。みんなニコニコ顔で最後の試飲体験を待ち、長い見学コースを歩きました。一人では飲むのに何千年もかかるほどのビールが大きなタンクの中で醸造されています。一番絞り、ラガー、スタウトと3種類のビールを試飲できるコーナーでは、今日一日の思い出話に花が咲き、和やかに見学学習の最後を締めくくりました。来年度も夏にあることと思いますので、近隣の皆さん、ぜひご参加ください。二つ目のニュースは、7月24日、北海道新聞からです。新ビラトリ温泉好調、開業1ヶ月。ビラトリ町の温泉宿泊施設、ビラトリ温泉湯から、町二部谷が6月16日のオープンから1ヶ月が過ぎた。日帰り宿泊、いずれの利用者数も当初計画を上回っており、好調な出足。アイヌ民族の模様を多く用いた内装や設備が独特の雰囲気を醸し出しており、人気を後押ししているようだ。同温泉によると、今月16日までで日帰り利用者数は延べ1万人を超えた。今後夏休みシーズンに入ると月1万5000人以上に上ると見ており、当初計画の年間12万人に向け好調なスタートを切った。宿泊利用も平日に客室15室が満室になることも、山中、佐藤氏副支配人は宿泊サイトでの高評価や口コミの影響が大きく、札幌や網走、釧路のほか本州からの利用者も多い。ここを拠点に町の魅力が広まってくれればと期待を膨らませている。超特産のビラトリ和牛やトマトなどの食材を使うレストランも利用されている。アイヌ文化を象徴する工芸品などは地元の二豚に民芸組合に制作を依頼。経済産業省の伝統的工芸品に指定された二豚に板、木の盆や二豚にアットし、樹皮の反物のほか、タペストリーや二枚、木鉢など34作品を入り口、休憩室、客室などに配置した。天井や壁、案内板など細やかな部分にもアイヌ模様を催している。23日の利用者のうち、登別市でアイヌ民族衣装の制作などに取り組むピリカノカの会の一行は、食事もお風呂も工芸品も素晴らしい、また作品をじっくり見に来たいと話した。湯からは老朽化したビラトリ温泉旧施設の後継施設で、新たに宿泊機能を持たせたアンビックス札幌が指定管理者として運営している。3つ目のニュースは、7月31日北海道新聞よりです。アイヌ文化、教員が学ぶ刺繍など体験。ビラトリ町内の小中学校教員がアイヌ文化を知り、児童が楽しく学べる方法を考える実技講習会が30日、町二部谷地区で開かれ、教員10人がアイヌ模様の刺繍体験や授業への取り入れ方についてのディスカッションを行った。町教育研究協議会の社会科部会により、 部会による取り組み、午前中は藤屋民芸で昨年経産省の伝統的工芸品に指定された二蓋にアットし、樹皮の反物の作り方などについて工芸家の藤屋ルミ子さんから話を聞き、続いてアイヌ模様、刺繍コースター作りなどを体験した。午後は二蓋にアイヌ文化博物館に移動、ビラトリアイヌ文化保存会や子どもアイヌ語教室講師の関根真希さんらから町内の文化伝承活動について説明を受けた。その後のディスカッションでは、まずは学ぶ姿勢を育てるため、地域と連帯し、児童が楽しめる授業を行うことが大事。国語の授業でアイヌ語を教え、音楽の授業でその言葉を使った歌を歌うなど、横断的に取り組めるのでは、などの意見が出ていた。四つ目のニュース、今日最後のニュースです。8月5日、北海道新聞より、二蓋に板の魅力冊子に、民芸組合歴史や制作工程紹介。ビラトリ町二蓋に地区アイヌ工芸職人で作る二蓋に民芸組合、カイザー守代表が昨年3月に経済産業省から伝統的工芸品の指定を受けた二蓋に板、木の盆を紹介するパンフレットを作成し、PR 活動や知名度の向上に活用している。板についてまとめた冊子は初めて。制作工程をたくさんの写真を使って解説するなど、読者が分かりやすいよう工夫されている。伝統的工芸品には全国で218品が指定されているが、道内では二蓋に板と二蓋にアットし、樹皮の反物のみ、指定を受け、徐々に認知度が高まっていることから、札幌の会社に編集を依頼し、3月に出来上がった。パンフレットには、制作工程のほか、ラムラムの花、鱗模様を多用する二蓋に板の特徴や伝統的工芸品に指定されるまでの経緯、歴史などを掲載、同組合の職人も顔写真付きで紹介している。A5 版、15ページで500部制作した。職人の店や二蓋に工芸館を見ることができるほか、同内外の物産展やイベントで取り組みを簡潔に伝える際にも活用しているという。カイザーは代表は、工程や歴史を明らかにすることで、二蓋に板の価値が伝わると考えた。広く知られるきっかけになればと話している。同組合は現在、アット市についても同じようなパンフレット作りに取り組んでいる。問い合わせは二蓋に工芸館、01457、2局の3299へ。はい。これ、以上が、最近のニュースでした。四郎さん何かございますか？
はい。新ビラトリ温泉好調ということで、1ヶ月間で、なんか入場者数がですね、1万人を超えてるというような、いいニュースがありましたね。年間で12万人の、予定をしているということなので、このビラトリ町二蓋にがですね、観光地として生き残るためには、この新ビラトリ温泉、湯からという名前が付けられておりますが、活躍を期待しております。
担当は関根健二でした。